オリオンリーグ
ラジオフェスト。
はい、始まりました。オリオンリーグラジオフェスト、7月30日火曜日16時半になりました。オリオンリーグの玉瀬と、そして
ゴー君です。よろしくお願いいたします。
お願いします。このラジオは我々オリオンリーグが沖縄の今、文化、歴史を学んでいく様を皆様に聞いていただくラジオとなっております。よろしくお願いいたします。
お願いします。本日晴れてますけどね、はい、なんかちょこっと急に雨も降ったりとかがあったりな、うん、沖縄の今日の天気でございますが、はいはいはい、もうだいぶ暑いですね、
うん、
もう梅雨も明けて、
うん、梅雨もだいぶ前に明けただろ。
明けましたけどなんか梅雨が明けた、
梅雨明けまだ引っ張る、
なんか明けたっていう感じが、うん、あの思いっきりしないというか、沖縄って急に雨降ったりする
んで、まあ、うん、まあまあそうだね。
それがまあ沖縄の良さなんですけどね、
う
ん
う
ん、
おお
本当に
もっとあるだろ。
それが沖縄の良さだと思うんです。
薄いな、話が薄いな
どうも話の薄いゴー君です。いやコメント来てますよ。
はい、
読んでいきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、グッサンですね。マイクテストカモン、玉吉さん、ゴー君、はい、マイクテスト、ありがとうございます
なんかあるんすかね、もらってグッサンは。
たごりこんにちは、玉吉さん、ゴー君、リスナーの皆様の略とのことです。
結局説明してますけどね。
タゴリ、
タゴリ、こんにちは。
玉吉さん、最近の沖縄の空の様子はいかがですか。アメリカ軍はギャンギャン飛んでますか。
ギャンギャン飛んでますね、うん、あのちょっと調べたんですけど、
はいはい、
F-15 イーグル戦闘機がどんどん老朽化していって、
うん、
F-22 ラプターステルス戦闘機にモデルチェンジを徐々にしていって、はいはい予定だったんですよ、暫定的にね、
はいはいはい、
半年に1回ずつ、
うん、
アメリカ本国から来るらしいんですけど、
はいはいはい、
22も生産してないですね、 F-22。
うん、
こう最強と言われてる、
はいはい、
戦闘機なんですよ、うん、F-22、
F-22、
ね、速度、乗り心地、
うん
うん、機能、
はいはい、
もう最強と言われてる。それが、うん、ちょっとこの間新聞見たら F-35 が来るかもしれないっていう話もあって、ちょっと注目してるんですけど、
うん、
まあ、おそらく22でしょうね。まだ飛んでますね、結構。
ほうほうほう、うん、まだちょっと見かけないですけどね、僕は。なかなか
32のちょっと造形が分からなくて、まだ、
はいはい、
もし飛んでて分かるのかな。
音とかでも分かるんですか。音
じゃ、うるさいのが22、
うるさいのが22、
うん、ちょっとそれ22よりはうるさくないのが15って俺は判断してるマジでうるさいからF-22
なんかガチで本当にうわうるさーっていうやつありますよね。それかな、
多分 F-22 じゃないかな。
ちょっとびっくりするぐらい本当に、
うん、
まぶやはちょっと落ちそうになるぐらいうるさいやつあるんで、
うん、
うおーっつってもう本当に内臓からやられそうな音をするやつとか、うん、そういうのが F-22
と思うよ。
なのかな、
まあ、高さにもよるけどね、飛んでる高さねとにかくうるさい。
急に来たら特に背中とか、
うん、
ああいうなんていうのかな、ちょっと空近いというか飛行機近いような場所ってあるじゃないですか、
はい、
あっちで聞いてたらマジびっくりするぐらいでかい音ですよね。
あれ空港近いから、あれは普通に旅客機じゃないの。
いや旅客機じゃないです、あの普通に戦闘機も飛んでるんです
けど。ああ、はいはいはい、
マジ持ってるコーヒー落としそうになるぐらいでかい音が、うん、あの響き渡ってますよね、
うん、
背中近辺の空も。
ね、F-35 はライトニング2ですね。
ライトニング、
ライトニング2という飛行機らしいですね。
また何ですか、 F なんとかとまた別名もあるんですか。
だからあの F-22 っていうのと、
うんうん、
F-22 はラプターっていうのよ、
はいはいはい、
で F-15 はイーグル、
はいはい、
F-35 はライトニング2っていう名前があるんですけどね。
なるほど、そういう名前がちゃんとあるんですね、
はい、あります。今35が入ってくるんじゃないですか。
うん、
でも MQ9 とか MQ4 とかもありますからね、
うん、
無人飛行機、
はいはい、
これちょっと見たことないけどちょっと見たい。
無人飛行機が飛んでるんですね。
無人だよすごいよなマジで。だから
何で飛ばしてるんですかそれ。
念じゃない、
念で、
うん、
怖っ米軍の念で
そうそうそう、
怖っ。
これだから嘉手納飛行場見えるとこあるさ、
はいはい、
道の駅とかからだったら見えるんじゃないかな。
うん、すごい時代に突入してますね。
はいはい、そうなんですよね。
読んでいきたいと思います。
はい、
グッサン、沖縄に住んでない人でもできそうな上っ面なトークが持ち味のゴー君ですもんね、うん、よくご存知で誰が上っ面なトークやねん
ごら撫でるようなツッコミですね。
ごらごら住んでますから僕は、はい、住んでる僕が味わってこうあの感想伸びて上っ面っぽくなってるだけなんで、
うん、
すいません。
でもなんて言ってたさっき、梅雨が明けても
梅雨が明けても、うん、やっぱ梅雨っぽいのが沖縄の持ち味ですね。
いいところって言ってたよ。
いいところです。
薄いだろ。沖縄のいいところ順位決めたらそれ多分280位ぐらいだよ多分。
ドリップコーヒーの4回目ぐらいの薄さでしたね、
うん、ぐらいでしょうね。もう4回目はもう
もう
もうなんか分からんぐらい
左 右ですから、
ね、うん、
はい次行きます。ゴー君今日飲んでるのはウッチン茶ですか。いや黒ウッチン茶ですね僕の。
あ、じゃあウッチンってこと。
黒ウッチン茶です。
へえー、
はい。
それコーヒーじゃないんだ。
味はコーヒーの味します。
じゃあコーヒーだろう。いやずるずるあーとかずるずるやんねおじさん本当に。
放送事故ですからこれ。
放送事故っていうかまあ不快感をお届けしましたよね今
咀嚼
電波に乗せて
皆さんにね。
まあ咀嚼ではないですけど噛んでないから。
水車コーン水車コーン。
あ
ーはい。どういうわけだか沖縄の 3LDK の間取りの家を探している僕です。わかりますよそういうなんかね。僕もたまに見ますよ、うん、なんか
ありますね、
はい、かあの憧れてる地のこういうね物件探すの
絶対引っ越さないであろう不動産の
ね、
うん、あのディスプレイを 見てですね、
はいはい、
ちょっと半分冷やかし冷、
ね、
やかしじゃないか冷やかされてんのかなこっちサイドが。
だって見に行くとか分もただですからね、
うん。
お料理グからおすすめの地域や気をつけることありますか。ハブ対策でマングースは買った方がいいんですか。いや買わなくて大丈夫です。
そんなにハブ出てこないし、
ハブと戦わないんでマングース。
そうなんですよ、
はい、箱に入れないと。
あまあね昔ね、うん、琉球村でやってましたけど、
う
ん、
そうそう、
ハブはねあの夜行性でマングース中高性なんですよ、
うん、
だからあのバッティングすることがないんですよね。
合わない。
そういう人来ましたね。
なかなかね、
はい、
そういういろいろなねハブ対策としてマング増やしたのに、
うん、
全然合わないで全然 対峙してくれないっていうあれがありましたから、う
ん、最初6匹か6、7匹だよな、うん、インドから連れてこられて、
うんうんうん、
歌作りましたけどね僕。
そうですよね、
マングース、
マングースの歌ね、はい、ていうかおすすめの地域は結構ありますよもちろん。
じゃあ
住むに、
じゃあ1個だけ教えて。
もう那覇ですね。泊まりです。
那覇のどこ。
泊まりです。
お
僕の住んでる場所ですかね、うん、はもうめちゃくちゃおすすめです。
高くない。でも
高いです。今めっちゃ値上がりしてますけど。まあ東京価格ぐらいな感じですけど、
はいはい、
まあでもそれはも
う東京価格か。
もちろんいい場所なんで。場所はいいんで。
国際通り近いよね。
国際通りも新都心も近いですし。まあ高いのはもうしょうがない。それはもう高いですよ、はいはい、あんないい場所なんで。
あんまり引き出せんな。
でもめちゃくちゃいい。
むずいな引き出すの。トークでいやから引き出すの情報
でまず何がいいかって言ったら、
うん、
まずファミリーマートがある。
薄っ。
僕と島がよく
薄いな。
よく会える。僕と会える、
はいはい、
特権があります。そして美味しい焼き鳥屋さんとかもいっぱいありますし、
うん、
意外とねあのファミリーマートの通りゴー君通りって呼んでるんですけど僕勝手に名付けたんですけど。ゴー君通りに名店が多いんですよ。
やばいやつだな
泊まりって。本当にマジで。
誰が言ってんのマジで。
僕が勝手に言ってます。
で通じるの泊まり界隈で。
島には通じます。
うん、
泊まり界隈の人にはまあなんか通じますね。
気使われてんじゃないそれ。
泊まりおすすめです。マジでおすすめです。でも多分探せば物件もそこまでねべらぼうに高いところとかは、うん、結構安めのところとかもあると思うんで、うん、
はい、
おすすめですよ。
泊まりはいいんですけどかなりね、
うん、
ただちょっとですねやっぱ高そうなんですよ、
うん、
だから
地盤は低いですけどね。
ん、
地盤は低いんですけどね。はい、
それプラスじゃないだろう。
値段は高い。
なんかあったらすぐ避難しないといけないエリアだからね。
そうそうそう。でも新都心にすぐ上がっていけるんで。
まあ確かにね、
はいはい、
俺のおすすめは、
はい、
これズバリ浦添の内間ですね。
浦添の内間
パイプラインの入り口あたり。
はいはいはい。
なんでいいかって、うん、住宅地だから物件もおそらく多いんですよ。
はい、多いね、
はい、
あそこは。
でグッサンだから、
うん、
多分近くに保育園があるからそこ通わせれるんですよ、
はいはい、
メルシー保育園っていう、
はいはい、
であと新都心にももちろん近いし、
近い、
国際通りにも近いし、
ビッグワンも近くにある。
ビッグワンも近いし、
うん、
で焼肉アンアンも近いですし、
アンアンもある。
もうかなりおすすめです、
ね、メカルベースもあります。
メカルベースもある。で浦添に入ってるから、
うん、
おそらく若干安いと思うんですよ。
浦添市民にはなりますね、
うん
うん、
だからここはあえての 浦添にちょっと行って、うん、内間那覇寄りの内間に住んでもらえたらいいんじゃないかなと思いますけどね。
あそこら辺確かにいいね。
うん、
あの今はもうめちゃくちゃ少なくなってきてる、
うん、
ロッテリアがありますから。
あそうだ、ロッテリアもあるな。
ロッテリアありますから、うん、あそこはいい確かに、
うん、
あのハンバーグ屋さんがあるんですよ、あと、
うん、
あのトマト、なんだったっけな、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、
これね、スージーさんがネタでやってるね。
そうそうそうそう、
うん、オニオン&トマトだっけ。
そうそうそうそう、
トマト&オニオンだっけ。
トマト&オニオン、
うん、
あそこめちゃくちゃいいんですよ、
うん、
子供にもいいですし、ファミリー層にもいい、うん、で食べ放題あってカレーもあって、うん、黒カレーが美味しいんですよ。
もう俺より説明してるだろ泊まり合い、泊まり合いも薄いな何もかも薄いな今日本当
に。うちまいい確かにで、あのあれもあるんで、
ラーメン
上のチキンもあるんで、
あらもう最高な
本店が。
ラーメン屋あれなんだっけ、元成、
元成です。
うん、いいですね、
いいですね、うちまですね。
俺今だったらうちま行ってたな、本当に。内間に引っ越してた。
でも浦添市民になっちゃいますよ。
でもいいっすわ別に。
いいんですか。
いいよ別に。
那覇市民って言えないですよ。
いや別にそのことはありないよ住みたいところに住みたかったから。
マジですか。
うん、
那覇市民ブランドなくなります
よ。もう一回、いやブランドないだろ那覇市民に
いやありますって、那覇市民ブランド。
あなんか価値あるかなこれ、おってなるかな。
あでもまあね、そういうおすすめは結構ありますので、
うん、
ちょっと読んでいきたいと思います、はい、グスさんの、はい、ちなみに我が子は沐浴を終えてぐっすり寝てます。
あもう沐浴の時間なんですね、いつも。
バウンサーという揺れるベッドを、もらって試したのですが、ニコニコしてご機嫌でした。東京から以上です
中継先なんですね、うん、グスさん家は。
僕の子供も、はい、グスさんの子供ぐらいの時にバウンサ
ー、何なのバウンサー
で寝てましたね。なんかこういうちょっと揺れる感じのベッドみたいなのがあるんですよ。
おまあグッさんとほぼ同じ説明しましたけど、
そうそうそうそうほぼ同じ、もうグッさんが全部言ってくれましたはい、
いい感じで薄いな今日ね。
そうっすね、
いいね、貫けるそれ
貫きます
この先貫ける
かば焼き、これなんて読むんですか、
なんて読むの、
かば焼き、かば焼き、はい、夢応援さん、
はい、
オリオンリーグのお二人こんにちは。
グッ
さん一家こんにちは。FM 那覇の皆様、今日もありがとうございます。これあれじゃないですか。
これマンバンさんですね。
マンバンさんじゃないですか。はい、名前よう変えるな、この人。
1年に1回ぐらい変えてる。
ホテルエアウェイの従業員の方々、および元従業員の方々、こんにちは。17年半、大変お世話になりました。朝食の内容へのわがままを聞いてくださりありがとうございました。朝ごはんは、ご飯派です、僕です。
だいぶ時間差だな。これ何のことって言われるやつ、
あ、
うん、今これ言ったところで律儀なのか、
こんぐらい喋るんだったら、うん、もう、自分の名前変えたっていうのも途中で入れてほしい。
確かにね、
元マンバンの何とかですみたいな、かば焼き夢応援さんね。
マンバンもあれだよね、前のやつ、ね、
前のやつですね、
うん、ヒポポタ、
ヒポポタマスオ、
はいはい
ですね、秋翔なんですかね彼は。はい、グッさん、ゴー君が県知事になったらゴー君通りに改名してください。そうですね、
泊まりよ ね、
泊まりね、
あそこ又吉通りっていうとこもあるよな。
又吉通りだった
人の名前じゃない、あれ。
そうそうそう、
草原寺通り、
人の名前だったらしいです、
うん、
草原寺通り。
知事だっけ又吉さん、
あみたいな気がしますね、
うん、
知事だったと思います。
議会の人だよね、とりあえず、うん、政治の人。
そうだと思います。名前変えたんですか、年中アイスコーヒー派の僕ですよ
そこは変わらないということですね。
これかば焼きで合ってるのかな、
かば焼きっぽいけどね。
うん、ジュンジュンさん、オリオンリーグ、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。グッさん、うん、この前ケンコバさんがビジネスホテルを巡る番組をしてたんですが、空手ホテルって沖縄の、沖縄では有名ですか。空手ホテル、
これをそれ、ケンコバさんのでしか知らなかったな俺は。
うわ、沖縄にはないんじゃないですか空手ホテルって。
これね、多分アメトークで、
うん、
ケンコバさんが言ってた多分。
あ、沖縄の、沖縄芸人の時ですか。
そうそうそうそう、
空手ホテル、
うん、
わからないですね。
じゃあちょっと CM 行きますか。
はいはい、行きましょう。
ちょっと予想だけしていい。
はい、
前回もちょっと言ったんだけど、
うん、
新喜劇の、
はいはい、
また、また名前忘れた。
川、
谷川さん、
はい、谷川ちゃん。
谷川ちゃんに会ったさ。
ゆりちゃん。
ゆりちゃんに俺、偶然会ったさ。
国際通りで。
国際通りで、はいはい、チャリこいでたら、はいはい、玉井さんって言って、おーってなって、
はいはいはい、
で、この間、尾形に会ったさ、すぐそこで。
あ、すぐ、どこで会ったかは分かんないですけど。
あ、どん底から出てきたの。
あ、そうなんです
か、ね。OK 通りのどん底から、尾形が。
はい、サンキュー、尾形ね。
うん。
はい
はい、玉井さんっていきなり行ってきてくれて、
はいはい、
見たら、おー、尾形だって言って、
はい、
ちょっと話して嬉しかったんだけど、
はいはいはい、
ちょっと前、これ、ちょっと前ね、
うん、
すごい、家の近くだよ、本当に、
うん。
あの、若林さんに似てる人見たのよ、俺。オードリーの若林さん。なんで、でもありえないのよ、うん。こんなとこにいるなんて。
まあ、ありえないっすね。
ありえないよね。
家の近くですよね。で
も、俺の
まあ、うん、まあ。
で、国際通りとかならまだ、わかるけど、
うん。確かに。
俺の家の前で別に観光地でもないし、俺の家の前は。
確かに。玉吉さんの家の前より僕の家の前の方が、まだ。
まだありえる。
まだありえる。ホテルとかあるんで。
うん、
近くに、沖縄。うん、
で、その週のオールナイトニッポン聞いたら、沖縄行ってたって言ってて、あれ、若林さんなのかなって。まあ、それを会ったとカウントした場合。
はい、
会ってるさ、
はい。
で、しかも、玉木デニチジ俺好きだから、
うん、
ライブに来てくれてて会ったさ。
はいはいはい、
俺、で、ちなみにね、ちょっと話少し変わるんだけど、
うん、
エニタイムが1万円当たるキャンペーンやってて、リツイートしたら、
はいはいはい、
リツイートした瞬間 DM 来て、すぐ1万円もらったのよ。
即ゲット。
即ゲットで Amazon でこう課金してプロテイン2つ買ったんだけど。
はいはい。
こんなんかすごい偶然がすごい起きてんのよ。
運が。
運なのかな。
引きがいいというか。
まあまあ引きがいい。
うん、
俺河本ひろとに会いそうな気がする。
おお。
もう一番会いたい人。
はいはい。
沖縄のどこかで。
ああなるほど。
ちょっとこれ言わしこれだけ言いたかった。
なるほど。
いや、あったっていうのをここで報告したい。
会ったことはでもありますよね、もちろん。
会ったっていうか、ライブで見たって感じ。
はいはいはい。うん、僕、隣でしょんべんはしたことありますよ。
すごっすごいな。
クラブチッタの。
あおー。
はいはい。なんか、物販というか、タコライス売りに行ってたんですけど、
うん、
だからあの普通のスタッフとか、あの全員演者が使うトイレ使ってたら、
うん、
なんかもう、細長い人が、隣で揺れながらしょんべんしてて。
ねえー。
河本ひろとでしたね。
すごいな。
はい。それはありましたけど。
どっかで会うんじゃないかな。
会いそうですね。
うん。ひろとさんっていうのかな、それは。ひろとさん。
ひろとさんじゃないですか、うん、や
っぱ。河本さん。
ひろとさんがいいと思いますよ。河本さんはもう一人、なんか、弟さんもいらっしゃる。
ああ、まあ確かに確かに。
はい。
あ、やっぱスクショタイム忘れてたな。
あ、スクショタイム忘れましたね。今一瞬スクショタイムしましょうか。
別の曲でやる？
別の曲でやりまし
ょう。ちょっと番号言ってじゃあ。7から17、ああ。
7
から。5から17まで。
5から。
うん。
じゃあ6で。
6で、はい、はい、じゃあ少しタイムいきまーす。はい、こんな感じですね、6は、は
い、お願いします。
いいですね、選べるっていうのはね。
いいですね、なんかクリスマスっぽい感じでしたね、はい、じゃあちょっと気になる沖縄の話しましょうか、
はい
はいはい、今日はエナジックスポーツの話、
うん、
よろしくお願いします。はい、これね、一瞬聞いたら、
うん、
沖縄の人が以外が聞いたらね、
うん、
なんだスポーツジムかなっていう、スポーツジムの名前かなみたいな思うんですけど、うん、これ高校の名前でして、
うん、
エナジックスポーツ高等学院っていう名前なんですけど、
はい、
これが22年の4月にできた、うん、高校なんですけど、
うん、
名護の瀬高っていうところ、
うん、
行ったらなん、あっち辺野古、
うん、
とかに近いと思います。すごい田舎の場所にある。もともと、小学校だったところが、
うん、
旧小学校だったところを、
うん、
こう学校にして、
うん、
スポーツに特化した通信制の高校なんですよ。
すご、
通信制の高校なんですけど、
うん、
こう通わないといけない通信制の学校、
うん、
で全寮制で集まってきてやる、
うん、
このスポーツのことに特化した学校なんですけど、うん、そこがね、まあ、今本当に高校野球、沖縄の、
はい、
で、すごく強い力を発揮してきている学校なんですよ。で、2020年にできたんで、まだ本当に1年目に入った子たちが、
うん、
今回2024年の大会で3年生だったんですけど、がもうめきめきと力をつけてきて、
うん、
春の沖縄県大会優勝して、
うん、
もう優勝候補筆頭ですよ、
うん、
になりながら夏決勝まで行って、
うんうん、
結局興南高校に惜しくも負けてしまったんですけど、
はい、
まあもう近い将来甲子園に出てくるんじゃないかなっていう、本当にそれぐらいの、やっぱなんかね、なんていうんですかね、スポーツ特化型の学校なんてそんな今までなかったじゃないですか。
うん、
新しいというか令和のこの時代の時代も感じますし、でもやっぱ賛否あるんですよ、
はいはいはい、
なんかそういうなんかそういう野球だけやってるような学校でいいのかみたいな。
野球だけなんだ。
野球だけというか、やっぱそういうスポーツ系のこう勉強しながら、もう基本もう野球のトレーニングにこう特化したことを学校でもやってるみたいな、そういう学校で、あとゴルフとかもいろいろスポーツいくつかあるんですけど、でも環境がすごく良くて、やっぱヤンバル、ああいう名護の瀬高っていうところにあるんで、もう森に囲まれ、森と海に囲まれてますんで、すごい環境でこうやってるわけなんですけど、まあ今回決勝僕見に行ったんですよ、興南高校とエナジックスポーツの。でやっぱ最初僕もなんてこんな言い方したらあれですけど、やっぱちょっと不信感があったというか、
はいはいはい、
ちゃんと見てないんで、どんな学校なのみたいな、新設校ですし、で昔から僕高校野球が好きなので、やっぱ興南高校とか老舗じゃないですか、こう伝統校なんで、で見たところ、もうめちゃくちゃ面白い野球するんですよ、もうめちゃくちゃガンガン攻めるんですよ、で走塁とかももうガンガンもう攻めるんですよ、
2回言った、
はい、もうチャレンジチャレンジ
はいはいはい、走ったり2回言ったね、チャレンジもね、
そう、
はい、
もうエンドランもう仕掛けたりとか、で失敗するんですよ、でもまあ攻めの失敗なんで、勢いもそのままもう押せ押せな感じの勢いで、だ見てて面白いというか、野球が、で結局興南が、最初に3点取って、でその後後半でエナジックが3点で追いつくんですよ、
はいはいはいはい、
もうすごいいい試合ですよ、決勝でこんないい試合なかなか見れないぞぐらいの、でそのまま延長戦に突入しまして、で延長戦って今の時代ちょっと長くなったらダメということで、
はい、
タイブレーク方式っていうのを取り入れてまして、それどんなのかっていうと、最初からもうノーアウト1、2塁で試合が始まる、点が取りやすい入りやすい状態から長く試合がならないように考慮されてやってるシステムなんですけど、それで始まりやりまして、エナジックはもうそこの段階からまた仕掛け出したんですよ、で仕掛けたんですけど、結局それがうまく噛み合わずに点取れなかったんですよ、でこのタイブレークで点取れないって結構なマイナスなんですよ、取りやすい状態なんで、でその後裏で興南が点取ってしまってさよならっていう状態だったんですけど、
見たら面白そうだな、
とっても面白くて、またエースが、コーナーのエースの子がまたキーマンだったんですけど、途中で、降りた子が外野に行ってて、その子の前にヒットが転がって、その子がバックホームした球がいい球が返ってきて、エナジックのこの選手が刺されてアウトになったんですよ、それでまたコーナーにガラッと変わって流れが、
なるほどね、
でそのまま勝ってしまったみたいな。でもコーナーもまあ楽しみなんですけど、今後エナジックスポーツ甲子園に多分ね、沖縄代表として
はいはいはい、
出る日も近いんじゃないかという、
ピンとこないかもしれないんだけど、
はい、
中学校バスケ部だったんだけど、
はいはいはい、
よかつのバスケやってる感じかな。
あ、なんか言ってましたよね、新しいバスケしてたって。よか
つ中はもう動きまくってガンガン攻めてくるから、
ラインエンドガンというか、
すごかったな。あのなんかもうパワーで、気持ちとパワーでやってるって感じがして、見てて面白かったし、強かった。
あ、そういう、多分そういう近いと思います。
あ、
もう攻めの野球というか、
はいはいはい、
恐れないというか、
もうちょっと今後に期待ですね。
体の出来もね、鍛えてるんでしょうね。でかいですし楽しみですね。
ちょっとコメント来てますよ。
はいはい、読んでみたいと思います、はい、どこら辺からでしたっけ。ぐっさん、あ、我が子がぐずり出しました。 FM 長野 CM お願いします、
はい、
かばやきさん合ってますよ、かばやきって名前ですね。スクショタイムはって言ってます、
忘れてましたね、
はい、眠気吹っ飛ぶ CM ありがとうございます、
はい、
ぐっさん、ぐずった我が子が、FM ラハの CM で泣きやみました、ありがとうございます。
そんな効果あるんですかね。
ぐっさん、ポーズ一つにしてよって言ってますね。ポーズちょいちょい変えますか、
ね、確かに。
ぐっさん、違う CM 曲だったら赤ちゃんぐずってませんか。
ちょっとプチ炎上してますね。
赤さんはどれが王道か CM か認識できてないのでギリ大丈夫でした。
あ、鎮火しました。
玉安さん、 LINE したら放送中に既読になったよ。全部バラされてる。
グッさんから。
釜焼さん、関係ないですが、こちらの地域では山口智広さんが出演しているグッさん、あ、グッさんね、グッさんちという21年続いているテレビ番組があります、僕も5億に LINE してみようかな。新設校、それとも 新設校、おお、出ました出ました、どちらも入ってますよ、うん、新設校ね、新設校、
はい、新設の新設校
、はい、エンディング流れの早くない、
まあ、でもあと15秒しかないですからね。
そうですよね、はい、今日なかったら僕言っときますね。
お、何ですか、
なみなみ
出た
確かに今日なかった、
はい、
コウタ君もいなかったし、
ということで以上、はい、オリオンリーグ
ラジオ
フェストでした。ありがとうございました。